今日を生きるあなたの微笑み、今日を生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？くまるなみこです。今日の微笑みトークは小さな朗読会シリーズの第158回です。キャスリン・ボス作、有賀英子役、母と子の聖書旧約上より第62章サムソンをお送りします。ギデオンの死後、イスラエルの民はまた偶像に仕えました。彼らはバールとアシラに仕えたばかりでなく、周囲の異教徒の神々を全部拝みました。彼らはペリシテの魚の神に生贄を捧げ、燃える偶像をモロクにも仕え、自分たちの神を忘れてしまいました。この彼らの不忠実さを神様は大層怒られました。そして、異教国民が何年もの間、イスラエルを悩ますのをお許しになりました。とうとうイスラエルの民は主に助けを求めました。主は彼らを以前に何回も助けたのに、彼らがなお偶像に仕えていることを指摘されました。そして、偶像に助けを求めて救ってもらえばよいではないかと言われました。しかし、イスラエルの民は諦めませんでした。彼らは罪を犯したことを心から悔い、もう一度主が助けてくださるように求めました。彼らは偶像を捨て、主に仕えました。ギデオンが死んでから80年ほど経っていました。その間、七人の違う獅子が治めましたが、今では規律など全く民の間になくなっていました。一人一人、好き勝手なことをしていました。民は異教の民のようになっていました。この波乱に富んだ時代に、ダンの部族にマノアという人がいました。彼とその妻には子がありませんでした。ある日、マノアの妻が一人でいるところに主の使いが現れ、今に男の子が生まれると告げました。この子は生まれた時から主に捧げられる子で、髪の毛を切ってはいけない、濃い酒を飲ませてはいけない、と天使は言いました。この子が成長したら、イスラエルをペリシテ人から救うでしょう。この頃イスラエルを困らせていたのはペリシテ人でした。彼らは地中海の沿岸に近い西方に住んでいました。ガテ、ガザ、ラキシは皆ペリシテの町でした。翌年、マノアとその妻に赤ん坊が生まれました。彼はサムソンと名付けられました。子供は大きくなり、大層力のある子に育ちました。ある日、サムソンが一人で散歩していると、ライオンが近づいてきました。ライオンは強くて獰猛な動物なのに、サムソンは素手でライオンを捕らえ、裂いてしまいました。それから間もなく、サムソンは一人のペリシテの女が好きになりました。彼は両親にその女と結婚したいと言いました。両親はサムソンを異教の女と結婚させたくなかったのですが、とうとうそれを許しました。みんなで女に会いにペリシテの国に行きました。異教の女と結婚したことはサムソンの大失敗でした。このため、いろいろ問題が起こりました。しかし神様は、これがイスラエルの助けとなるように仕向けられました。ペリシテの女を訪問した帰り、サムソンは自分の殺したライオンの死骸を見に行きました。すると、乾いた死骸に一群の蜂が巣を作っていました。サムソンは 巣から蜜を取って食べ、両親にも与えました。サムソンがまた、ペリシテの国に来たとき、立派な結婚披露宴を開きました。この宴は1週間続き、若い客が30人集まりました。この祝宴で、皆謎をしました。サムソンは、ライオンと蜜の謎を出しました。もし祝宴が終わるまでに、この謎を解く人があれば、着物30と、晴れ着30を与えると言いました。もしそれまでに当たらなければ、彼らからサムソンが着物と晴れ着を30ずつもらうことになりました。彼らは皆これに同意しました。そこでサムソンは謎を出しました。食らうものから食い物が出、強いものから甘いものが出た。客たちは3日間いろいろと考えましたが、正解が出ません。そしていつまで経っても答えがわからないことを恐れました。サムソンに30の着物や晴れ着を渡したくなかったのです。祝宴の最後の日に、彼らはサムソンの妻のところに来て、あなたの夫を解き進めて、謎を私たちに明かすようにしてください。そうしなければ、私たちは火をつけて、あなたとあなたの父の家を焼いてしまいます。あなたは私たちのものを取るために、私たちを招いたのですか、と言いました。彼らはなんと悪い人たちだったでしょう。サムソンの妻はサムソンのところに来て、あなたはただ私を憎むだけで愛してくれません。あなたは私の国の人々に謎を出して、それを私に解き明かしませんでした、と言って泣きました。サムソンは、私は自分の父にも母にも解き明かさなかった。どうしてあなたに解き明かせよう、と答えました。しかし、その妻は、あなたは私を愛していない。愛していたら解き明かしてくださるはずです、とわめくばかりです。サムソンは、彼女があまりうるさいので答えを教えてしまいました。彼女はそれを30人の客に伝えました。彼らはサムソンのところに来て、蜜より甘いものに何があろう、獅子より強いものに何があろう、と大威張りで言いました。これはとても自分たちで解けるはずがないので、サムソンはすぐに彼らが自分の妻から解き明かしを聞き出したことを知りました。私の若い目牛をものにしなかったら、私の謎は解けなかった、と言って怒りました。サムソンは怒りを抑えきれないほどでしたが、彼らに30の着物と30の晴れ着を渡す約束を果たさなければなりません。どこからそんなにたくさん手に入れればよいでしょう。買うだけのお金はありません。そこでサムソンはアシケロンというペリシテの町に行って、ペリシテ人を30人殺し、その着物を客に与えました。これは恐ろしいことでしたが、イスラエル人を助けることにはなりました。神様はサムソンのお母さんに、サムソンがイスラエルの民をペリシテ人から救うものになると言っておられました。このために神様はサムソンに大力を与えられたのでした。サムソンは30枚の着物を客に渡した後、非常に怒ったまま家に帰りました。自分を裏切った妻を置いていきました。その父は、サムソンがもう彼女を愛していないのだろうと思い、彼女を他の人に嫁がせました。しばらくして、サムソンの怒りが収まり、妻にお土産として、子ヤギを持って彼女の父の家に行きました。ところが驚いたことに、舅は彼を妻に会わせてくれません。事情を知った時のサムソンの気持ちがどんなであったかは察してください。彼は復讐心に燃えました。彼は300匹の狐を捕まえ、2匹ずつ尻尾を結わえつけ、 その間に松明をくくりつけました。そして、松明に火をつけて、狐をまだ飼っていないペリシテ人の麦の中に放しました。麦畑は焼け、ブドウ畑も、オリーブ畑も焼けてしまいました。ペリシテ人は、自分たちの麦やブドウやオリーブが皆焼けてしまったのを見て、非常に怒りました。誰かが、これは舅が妻を他の人に与えたため、サムソンがしたことだと言いました。サムソンは強すぎるので、ペリシテ人は彼を懲らしめるわけにいきませんでした。そこで彼らは、サムソンの舅の家に行き、サムソンの妻とその父を焼き殺しました。多分夜皆眠っているとき、家に火をつけたのでしょう。ところが、ペリシテ人が自分の妻と舅を殺したと知って、サムソンは一層怒りました。彼は出かけて行って、大勢のペリシテ人を殺しました。そしてついには、この異教のペリシテ人に愛想を尽かし、サムソンは自分の国、ユダに戻り、エタムという高い岩の上の秘密の洞穴に住みました。ペリシテ人はユダに登ってサムソンを探しました。ユダの人々は彼らのような粗暴な人を恐れ、あなた方はどうして我々のところに攻め登ってきたのですか、と尋ねました。我々はサムソンを縛り、彼が我々にした通りに彼に仕返しをするために登ってきたのです、とペリシテ人は答えました。ペリシテ人がサムソンだけを求めているのを知って、ユダの人々は彼を探しに岩の洞穴を訪ねました。彼らはサムソンが非常に強いのを知っていました。一人は言うに及ばず、三、四人でもとてもサムソンに立ち向かえないので、三千人で彼のところに行きました。すぐにサムソンは見つかりました。あなたはどうしてこんなことをペリシテ人にしたのですか。あなたは彼らを怒らせ、そのために我々は苦しめられます。と彼らは言いました。三千人で自分を縛りに来たと聞いて、サムソンは密かに笑ったことでしょう。自分を縛ってもよいと彼は言いました。ユダの人々はサムソンの手足を二本の新しい綱で結え、逃げられないようにサムソンの周りに綱をぐるぐる巻きつけました。そしてペリシテ人のところに連れて行きました。千人以上ものペリシテ人はユダの人がサムソンを捕まえられるかどうかを見ていました。彼がしっかり縛られているのを見て、みんなは歓声を上げました。サムソンがその叫びを聞いたとき、主の霊が彼の上に下り、非常な力を彼に与えました。彼は、この強くて新しい綱を、火に焦げた糸のように切ってしまいました。サムソンは、地面にロバの顎骨が落ちているのを見つけました。彼はひととびでそれを拾い上げ、右左とその強い腕を振り回しながら、ペリシテ人の群れの間に走りました。彼の打つ力の凄まじさに、撃たれた人は次々と死んで倒れました。もちろん、ペリシテ人はあらゆる方向に走りました。あまり逃げるのを急いだので、お互いの上につまずいたり転んだりしました。サムソンはすぐ彼らに追いつき、彼らの頭や肩を容赦なく叩きました。やがて、サムソンはそれをやめて、長い息を漏らしました。周りには死体が山となっています。サムソンは数えてみました。驚いたことに千人の死体がありました。サムソンにこのような力を与えたのは神様で、これはサムソンがイスラエルの民を解放するためでした。たった一人の人が普通の武器を使わないで、千人を殺したのはこれが最初で最後でしょう。この争いの後で、サムソンは非常に喉が渇き、水がなくて弱っているので、死ぬか、ペリシテ人に捕まるだろうと思えるくらいでした。 彼は困って神様に求めたところ、神様は地面の低いところから、おいしい冷たい水を湧き上がらせられました。皆さんも、この国に行ってみれば、神様がご自分を信じる人のために起こされた泉を見られるでしょう。それから後、間もなく、サムソンは再びペリシテの国、ガザの町に行きました。その頃の大抵の町のように、ガザは厳重な門を備えた城壁を巡らした町でした。誰かが町の指導者たちに、サムソンが午後町に来たことを告げました。彼らは門を閉めて錠をかけました。さあ、サムソンを捕まえることができる。門から出られないから我々は朝まで待って、彼が出ようとした時に彼を殺そう、と人々は言いました。ところが、夜中にサムソンは帰ろうとしました。門が閉まって錠がかかっているのを知り、彼は門の取り付けてある門柱を引き抜き、重い二枚の門も、門柱も、勘抜きも肩に乗せて、50キロほど離れている自分の国のヘブロンに近い山まで運んでしまいました。今日のお話いかがでしたか？旧約聖書の詩式、13章から16章のお話でした。この母と子の聖書、新約が12枚、旧約は3枚の CD にまとまっています。リスナーの皆様に、お好きな CD を1枚ずつプレゼントしています。お申し込みください。郵便の宛先は、郵便番号 101-8691、日本郵便神田支店、郵便支所箱190番、微笑みトークです。この番組は、キリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで。お元気で。